明日の健康を願って、はい、皆さんこんばんは、藤田純です。
ラジオ大阪アナウンサーの和田真美子です。明日の健康を願って、この番組は奈良県立医科大学からゲストをお迎えして、最先端の医療のお話から健康づくりのヒントまで、専門家の視点を交えながら分かりやすくご紹介していきます。
はい、
さあ2023年も健康に過ごしていきたいと思います。番組では1ヶ月にわたって一つのテーマを深く掘り下げていきます。純さん、今月のテーマは、
はい、腸についてですね。
この後奈良県立医科大学からゲストを迎えしてお話を伺っていきます。それでは明日の健康を願ってスタートです。
明日の健康を願って、株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田真美子で
お送りしています。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
ダンスの練習をしたいけど、ゲームで体を動かしたいけど、そんな時は HBM フィットネスマット。最適な弾力で防音性も備えているから安心安全にお家で気軽にフィットネス。インドア生活が楽しくなるマットは大きに平田で検索。
明日の健康を願って、
AM1314FM919 ラジオ大阪から
お送りしています。
明日の健康を願って、お相手は
藤田純と
和田真美子です。今月のテーマ腸です。純さん、腸は強い方なのか、なんか悩みとかあります？
私はね、強い方だと思います。はっきり言いますと、
はっきり。
ただ家族がね、やっぱり弱い子がいるんで、やっぱり心配なんですけど、結構生まれつきというか、まあ生まれた後からなんですけど、その傾向があるのかなと思ってですね、
ちょっと知りたいですよね。
結構腸ってすごく大事な器官ということが最近テレビを見てて分かってきたんで
本当です。
ぜひ先生に伺いたいと思います。
いや本当、はい、腸活なんていう言葉もありますので、いろいろ腸について勉強していきましょう。はい、ゲストは奈良県立医科大学消化器総合外科病院教授の小山文和先生です。小山先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まず小山先生のプロフィールご紹介させていただきます。小腸、大腸、肛門領域における内科外科の両分野を専門としていらっしゃって、主に大腸ポリープ、大腸がん、炎症性腸疾患を内科外科を問わず診断から治療までシームレスに治療、原因不明の腸炎の診断治療にも取り組み、また骨盤内の大きな腫瘍のために骨や筋肉と内臓が複雑に絡んだ腸拡大手術も積極的に行うなど、下部消化管の病気に関する奈良県最後の砦というのを自負して日夜診療に励んでいらっしゃいます。
はい、
腸に関しては本当にスペシャリストでいらっしゃるということで、
よろしくお願いします。お疲れ様です。
お願いいたします。
先生、腸と一概に言っても、はい、いろんな腸があるんですよね。
はい、
たくさんの、
たくさんの、
例えば私なんか知ってると小腸、大腸、
はい、
十二指腸ぐらいあるんです、はい、他にもやっぱりあるんですか？
いや、一応、まあ、人の腸というかと、あの十二指腸、小腸、大腸、あと、まあ、大腸の後に肛門がついてまいりますけど、
それ、はい、腸って先生いろんな役割があるんですね。
はい、
あの食べ物を消化して吸収、はい、あのイメージとしてあるんですけど、はい、他にどんな役割があるんですか？あ
の他はやっぱり主にあの免疫機能を、高めているというのが最近かなりこの分野が分かってきまして、進んでいる領域であります。
なるほどね。
免疫ね、
免疫で、それであのこの前テレビ見てたらですね、蝶々、蝶々、飛ぶ蝶々ですね、昆虫の、蝶々がサナギができるじゃないですか。サナギができて一番最初に作られる器官が脳と腸だったんですよね。
はいはいはい、脳と腸、
脳と脳ね、頭脳の脳と腸が最初にできて、そっからこういろんな 器官ができてくるっていう、それぐらい腸っていうのはもう生き物にとって非常に重要な
重要なところですね。あの第二の脳とも言われておりますので。
あ、そうなんですね。全然そこら辺多分一般の方ご存知ないと思うんですけど、まあ、
最近だんだん分かってきてることで腸脳相関って言って、うん、腸と脳との相互関係でいろんなことを、まあ、生き物は、あの司ってるっていうのも最近徐々に分かってきつつあります。あ、
それやっぱり先生最近の医学、
最近の医学、はい、進歩です。
あ、そうですか、はい、じゃあ以前は分かんなかった。
分かんなかった。そこまで腸が大事だっていうのが分からなかったんですけども、最近ちょっとずつ解明が進んでまいております。
そうなんですね。第二の脳っていうぐらい、
ね、大事なんです ね、
はい、ですね。
さっきね、そのジュンさんがおっしゃってた腸ってすごい大事っていうこととか、はい、あと今不安抱えてる方も多いと思うんですけど、あの腸活ってよく、
ね、はいはいはい、言われますね最近ね、うん、はい、
この腸活っていうのはちょっとどういうことをすればいいのかなと思ったりするんですけど、
はい、腸をあの刺激してあげるということ、あるいはその腸内環境を整えて、はい、健康に役立てていただこうという考え方で、まあ、腸活という形がよく言われていると思うんですけども、あの食事で言いますと、まあ、その善玉菌というか腸の中に、まあ、あの善玉菌と悪玉菌と、まあ、あと、まあ、日和見菌というかどちらにもないやつで、うん、まあ、パーセンテージで言うとだいたい善玉菌が 20% ぐらいで、悪玉菌が 10% ぐらいで、残り 70% が日和見菌という形になるんですけど、その善玉菌を、まあ、うまく成長させてあげようっていうのが一つでね、うん、で、まあ、食事とすれば繊維性のものと、あとオリゴ糖を含んだものを、まあ、あの積極的に取りましょうということですよね、はいはいはい、であとその人間ってやっぱり動いてると腸も動きが良くなりますので、うん、まあ、運動しましょうという形になりますね、はいはい、そういう形でその腸の環境を整えることで、うん、健康になっていきましょうというのが腸活っていうふうに皆さん、あのされて、あの言われていると思います。
先生もその腸活は大事だなと、そのお医者様の観点から見ても思われます
ね。大事ですね、はい、すごく大事で、あの例えば、まあ、私なんか外科医なので手術の患者さんがいらっしゃるんですけども、その手術の後じっとされてるとやはり腸もじっとされしてしまうので、その回復が遅いんですよね。やっぱりもう手術の翌日からこう頑張って歩かれる患者さんは早く回復されますので、やっぱりその動くことで、特に足を動かすということですね、下半身を動かすということで、うん、腸の動きも良くなるっていう形になってますね、うん、
先生、あのまず食べ物を食べるじゃないですか、はい、で口で咀嚼して、はい、まずそこから食道を取って胃に行くじゃないですか、
はいはい、
で胃の役割って何なんですかね。
胃はね、あの胃酸が出てますので、まずあのタンパク質とかそういうものをこう分解していく、
分解する、
こう口の次にあの分解するっていう形になりますね、
はあ、じゃ あの食したものをさらにこうもっと細かく、
そ
う
です、ま、細かく、う
ん
う
ん
はい、
そっから腸に行くんですか。
そうですね、まあ、その間に十二指腸というのが一つあるんですけど、十二指腸であの膵臓からの膵液とそれから胆のからの胆汁が混じり合ってきまして、そこから消化が始まって、まあ、胃から流れてきたものが消化が始まっていくという、
さらに消化する、
消化されるということですね。
で十二指腸から今度は
小腸ですね。小腸だいたい人間だと5メーターぐらいの長さになって、
そんなあるんですか。
長いんですよ、5メーターぐらいあるんです。
その中を通ってくる間にどう、そのさっき消化したもの、うん、細かくなったものが、はい、さらにどういう動きを、
それがもうあの前導運動で、まあ、腸がこうあの小腸が食べ物を送りながら順次栄養分を吸収していきます。
あ、そうか、じゃあもう小腸で栄養分を
吸収します。一応ね、その吸収するためにこう小腸の面積をすごく人間は 広く取ってるといいますかね、うん、小腸を切り開いて全部広げるとテニスコート1面分ぐらい、
そんなにある、
なんですよ、広いんです腸腸ね、面積は
すごいですね、はい、そこで栄養
吸収します、う
んうん、その後大腸に、
その後大腸に行きます。大腸はだいたい 1.5 メートル伸ばすと 1.5 から2メーターぐらいの長さになるんですけどね。
じゃあ大腸はそんな長くない
んですね。小腸に比べたらそんなに長くない、でもまあ人間の身長よりは長いですよね、
ということですもんね、
うん、そう、大腸では先生次は何をやってくるんですか。
次はね、主にね、あの栄養という面で言うと水分の吸収してます。
あ、すみません、ちょっと腸だけじゃなくて申し訳ないですけど、はい、そのさっき言った十二指腸から小腸行って大腸行くのと、はい、腎臓に行くのと分かれるんですか？
う
ん、
はい、腎臓はね、また全然違う、そう、分かれてるというか別の、 内臓になります、ね、
はいはい、
内臓になるので、一つは人間の一番太い大動脈、それから大動脈から血流が腎臓の方に行って、でその腎臓でその老廃物をこし出しながら、またこし出した後のやつは今度腎臓の静脈から大静脈と一番太い静脈に戻ってきます。
そうそう、血の方ですね。
そう、血の方からおしっこ、
血の方からおしっこっていうことですね。食べ物の方は腸で、
腸なんですよね。
血液の方は腎臓とか。
腎臓です。そう、だからね、面白いのが食べ物の方はね、口からずっとトンネルでね、食道、それから胃、十二指腸、小腸、大腸で肛門っていう形でずっと筒状に続いているので、はいはい、まあ、言ってみたら人間の外なんですよね、全部体の中通ってますけど外なんですよ。
そうですよね。
おしっこの方は血液をその腎臓という内臓でこし出しておしっこを作っていくので、体の中のことなんですよね。
はいはいはい、そこでも違いがある
わけです。違うんですよね、
はい、そう、分かんなかったよね。
知らなかった。
なんか全部がつながっているようなあれですけど、はいはいはい、やっぱり食べ物と血液との別なんですよ、はいはい、
別なんですよね。
へえ、勉強なる。
腸の中は、腸の中って言われると、そこは実は人間の体の外なんです。
外という認識か。なるほど、トンネル、まあ、そのなんか管通してるような感じですね。
はい、そうですそうです。
よくわかりました。
そもそも
素晴らしい。
いや、来週も先生には腸のお話伺っていきますので、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、淳さん、今日の小山先生のお話受けて。
はい。
キーワードですが何にしましょうか。
はい、腸は第二の脳ということで、非常に重要な組織と、はい、
そうです、
いうことになります。
またその大事な腸のお話、引き続きということになります。
はい、平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
明日の健康を願って、この番組では皆さんから取り上げてほしいテーマ、そして質問ご意見などをお待ちしています。来月2月のテーマは膵臓となります。こちらについてもご質問受け付けています。メールの宛先は健康アットマーク obc1314.co.jp、 健康の綴りは kenko、 これで健康アットマーク obc1314.co.jp です。おはがきは郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪明日の健康を願ってまで。番組で採用させていただいた方には株式会社平田の抗菌 UV カット、そして涼しい平田のマスク2枚をセットにしてプレゼントです。送付先、ご住所も忘れずにお書きください。またこの番組ですが、株式会社平田のホームページでも聞いていただけます。ぜひカタカナでヒーラータです。株式会社ヒーラータのホームページでチェックしてみてください。それではそろそろお別れの時間です。お相手は
藤田淳と
和田真美子でした。それでは皆さん、
素敵な週末を。
明日の健康を願って、この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。